無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。さてですね、敬老の日も終わりましたけどもね、皆さんどんな風にお休みだったでしょうかね。僕やっておりますウェブディレクター育成講座ですけども、全5日間のうち3日目が終わりまして、折り返ししたかなという感じですね。残りの4日目5日目というのはもうあとはですね、最大の難関にもなるんですけども、ワークというかですね、皆さんにちょっといろいろやっていただく時間があるんですけども、この番組をね聞いてくれてる方の中にも、そのディレクター育成講座を受けてくれた方がいるんですけども、その方々では あれかってきたもんね、きっと思ってると思いますけどもね、はい。だんだんねこう座学でお話をさせていただいた内容を、使うようなタイミングになってくるんですけども、どんな風になるのか今回も楽しみにしております。でですね、今週なんですけどもね、うちの会社を退職したメンバーが久しぶりにですね、本当にオフィスに遊びに来てくれたんですよね。いやなんかね、嬉しいもんだよね、やっぱね。辞めた後にね、こうやって本当に遊びに来てねって言ってね、大体皆さん見送るわけですけども、本当に遊びに来てくれたっていうのは嬉しいなと思いますね。まだね、なんでしょう、 OB 会とかやるほどの人数でも会社でもないので、そういうわけではないんですけどもね、ふらっと遊びに来てくれて、1時間ぐらいかな、もうちょっとか、1時間ぐらいなんかいろいろお話をさせていただいてたんですけどもね、いやなんかね、これからもどんどん成長していってもらえたらいいなと思っておりますけどもね。まあそんな皆さんの会社でもね、辞めた方とかって戻られたりとかね、遊びに来たりとか繋がってたりとかあるんでしょうかね。僕は本当に久しぶりにその彼とねゆっくり話ができてよかったなと思っておりますけども、さてこんな中ですけどもね、おはがきいただいております。これねもうね、どうし読んだ時にね、まあいいやいいやってことないんですけども、読ませていただきたいと思います。ラジオネーム丸馬ゆさんからいただきました。名村さんこんにちは。私は職業訓練学校卒業後ウェブディレクター4年目のものです。卒業訓練校に通ったのが30代最後の年で、若い方についていくのが必死の毎日を過ごしています。突然ですが、名村という名前は私の中学時代の友達の名前です。ほうほう。そのせいか、名村さんのラジオを聞いていると中学時代をよく思い出します。定期テストにかこつけて深夜ラジオをいかに綺麗な電波で聞くかに一生懸命だったあの頃です。今日も名村さんのラジオを聞きつつ、洗濯物を干しつつ、そんなことを考え、そんなことを何とはなしに考えてたら、なんだか引っかかるものがとですね、実はですね、このおはがきまだ後半続いてるんですけども、この後に出てくる内容がですね、ポッドキャストでちょっと残せない内容だったので、ここでちょっと切らせてもらいましてですね、丸前さんからですね、その文章の中ではこれはっていう言葉ね、質問をいただいてたんですが、一応最後にね、このおはがきの最後に追伸がありまして、そこを読ませていただきますね。追伸、このツッコミは一番乗りですか、これからもご活躍を楽しみにしておりますって書いてるんですけども、丸前さんの書かれてる通りです。もうご本人しか分かんないと思うんですけども、で文字通り一番乗りです、これはですね。いや3年やってて初めてこのおはがきをいただきましたね。内容ね、これ聞いてくれてる子たちって何のことか分かんないと思うんですけど、一応丸前さんだけで言うね、ちゃんと許可取ってるんですけども、そのことを話題にすると同じようなことをしちゃう人がね、出ちゃうかもしれないと思ってて、結果としてそのご迷惑をかけてしまう可能性があるので、ちょっとその文章の中身を切らせていただきました。多分この真相はですね、この番組は終わる最終回の日にお話をするんじゃないかなと思いますけどもね、はい。ということで、いただいたおはがきは全部読むということでですね、わからない人には全くわからない内容だったかもしれませんが、丸前さんはきっと喜んでくれるんだと思っていますけどもね。いやというかね、こう丸前さんもしかして同級生の僕がその同級生なんじゃないかなと思ってるんですけども、丸前さんがもし神戸の方で1975年生まれであれば、おそらく僕のことじゃないかなと思ってますけどもね、はい。というわけで始めていきたいと思います。今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。 はい、というわけで始まりましたが、告知をしてた通りですね、今週は1年ぶりにウェブディレクターの徳里さんにお越しいただいております。収録だったんだけどもね、もうね2人で喋ってですね、盛り上がりすぎましてですね、収録時間2時間近くまで行ってましたからね、本当にいろんな話をさせていただきましたので、楽しみにしておいていただければなと思っています。でおはがきもね結構たくさんいただいてたんですけども、まずは今週ですが、おはがきの前に僕と徳里さんでね、制作会社の企画、事業会社の企画ということでね、2人で話をさせていただいておりますので、まずそちらをねお聞きいただければなと思っておりますので、ゲストのコーナーに行ってみたいと思います。お待たせいたしました、今週のゲスト徳里さんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
1年ぶりのご無沙汰です。
あ、そうですね、1年ぶりだちょうど、
はい、はい、久しぶりにお越しいただきましたけど、
どうもどうも、
はい、今回改めてね、徳里さんのことをご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、皆さんはじめましても、お久しぶりも、徳里と申します。自己紹介としてはウェブディレクターの仕事をしていて、笑顔を作りたいウェブディレクターの日常というブログをやっております。
はい、
でキャリアとしては12、13年ぐらいかな、
はい、
受託の制作会社系いくつかいて、
はいはい、
でその後一つ人材派遣の事業会社に行った後、今また別のちょっとわけあって社名は言えないんですけど、
はい、
まあ数千人規模の、おそらく皆さんどっか店舗を見たことがある、全国に店舗がある、ところの、EC 改め DX 部門でウェブディレクターと、ウェブ制作チームのマネージャーをしています。はい、はい、こんなところですかね。
はい、ありがとうございます。昨年もねお越しいただきまして、ディレクターのことっていうことでおはがきもいただいてるんですけども、今回もですね結構おはがきをいただいてるんですが、今回ねちょっと僕の方からどうですかっていう お声がけをさせていただきまして、先日僕愛媛の長田さんっていう方と一緒に企画に関するセミナーをさせていただいて、まあ、僕は今受託のね会社ですので、どちらかというと受託会社として、発注会社さんにセオリーとしてこういう企画書をね出しましょうみたいな話があったんですけども、まあ、徳里さん今事業会社にいらっしゃるということで、もともと制作会社にもいて、で住宅の今事業会社にもいらっしゃって、で事業会社でですね企画書ってあるんですかとっていうのと、まあ、そもそも、まあ、僕はなんか小綺麗なねこう企画書ってこう5枚書きがあってですねみたいな、中身はこんな風に書いてですねとか、体裁は整えてですねみたいなこといっぱい書いたんですけど、まあ事業会社はまた違うわなというのもあって、ちょっとそこら辺の最初にね話を聞いてみようかなと思って今日お越しいただいたんですが、普段から今ディレクターという肩書きはディレクターでやってらっしゃるんですか。
そうです、一応。
でもなんか最近ツイッター、もう X か今見るとなんか評価をとかなんかすごいこう上司のすごい偉い人みたいな感じもありますけどどうなんですか。
いや偉い、そんなに偉くはないですよ。ただの課長レベル、現場のマネージャー。
はいはいはい、はい、
でもディレクション、これ1年前も話しましたね。僕はそう1年前から1年前十何人だったのが、
はい、
今僕入れて24人。
すごい、
ちっちゃい小学校の先生みたいな。
あ、確かに 今そうですよね20何人ですよね。
田舎の学校みたいな年齢層もいっぱいあるので、
はい、
なので特にまたその自分では案件持たないようにしてるんですが、
うん、
1年前にも言った通り、
うん、
これは徳里さんがやりましょうねって上司に釘を刺されたものだけ、やってますディレクション。
はい、あ、なるほどね、全部手出すとね、
はいはいはい、
もうそんだけの部下がねいらっしゃる。
無理無理無理、もう本当になんかワンオンワンと評価とアドバイスしかしてねえなみたいな。
あ、わかる。
もうなんか本当に今
わかる。もう全然現場すること物理的にできなくなりますよね。
できないですね。
あ、でも今でも DX っていう形になられたんですか。EC から。
はい、まあ去年もそうなんですけどね、はい、でも実態はほぼ EC。
なるほど、
ほぼ EC です。
なるほど。
ただまあ会社の考え方としてそのお前らは EC だけをやってるんじゃないっていう、その DX つまり店舗のこととか、
はい、
社内のデジタルのこととかちゃんとやるんであるみたいなっていうので、すごい拡大解釈ができるように、いっぱい仕事ができるようにそんな名前になりました。
あ、なるほどね。ウェブだけやってていいわけじゃないよと。
そうです、そうです。
いうことをある意味
社の通販サイトだけやってる場合じゃないみたいな そういう
なるほど、どちらかというと DX でいろいろとやりたいんじゃなくて、うん、こうある意味特撮さんにデジタルに関わることは全部やるんだぞと、
そうです、
いう意味も含めてその部署の名前が、
あ、部署の名前はウェブ制作なんですよ。
あ、そうなんだ。
あので部門っていうんですかね、会社でいうと事業部とか部門といいますが、うん、それが EC だったのが、うんうん、DX というふうになったんですね。
なるほど。
僕だけじゃなくて250人ぐらいですけど、はい、全員だから EC ばっかりやってるんじゃないっていう
形になったんですね。あ、なるほどなるほど。でその、まあ、最初にね言った企画ってことですけど、うんうん、事業会社で企画書って書くんですか？
うんうん、あるにはありますよ。
はい、
それこそ名村さんと長田さんがやってたセミナーのような、はい、ちゃんとした企画書もありますが、はい、企画というものがあるとすると、
はい、
全体の1割もないんじゃないですかね。
え、そうなんですか？
はいはいはいはい、はい、
じゃあ残りの9割は何をしてるんですか？
残りの9割は、はい、あんなちゃんとしたやつじゃなくて、はいはい、なんかとりあえずいい感じなんでやりたいですみたいな、はい、3ページ5ページのものだったり、
はい、
もはや口頭で終わるみたいなのもありますね、はい、
3ページとか5ページぐらいって、うんうん、じゃあもう そうかそのなんだろう、スケジュールがこんな感じでとか、うんうんうん、元々の要件がこうあって、うんうん、現在お悩みのところがこうでっていうのは、はいはい、社内で事業会社だからそれは知っとるわと、
うん、そうですね
っていう話なんですかね、うん、じゃ あの今これがやりたくて、うん、やるとこうなって、
うんうんうん、
でいつぐらいまでやりますみたいな感じなんですか？
そうです、それがミニマム、いやミニマムじゃないな、企画書としてのミニマム。
あ、はいはい、
企画そのものとそれを伝えるための企画書って別だと思うんですけど、
はいはいはいはい、
企画書のミニマムが大体それですね、
うんうんうん、
もうなんかこういういい感じなんでもういいっすかみたいな口頭みたいなのがありますでも、うん、毎日一緒に働いて同じ EC なり、まあ、別のうちのその小さなサービスブランドのサイトとかだともう分かってるので、
はいはいはいはい、
こういうツールがあってこうなってこうなるんでもう入れますかねみたいな、
はい、
いいけどいくらなのって、月額50万ぐらいですかねみたいな、あ、いいんじゃないとかっていうようなのもありますよ。
なるほどなるほど、
うん、
そこで今出た費用って、うん、その外部のなんかサービスを使うって費用のことなんですか？
とか、まあ、それを取り込んで、
うんうん、
EC をもっと売り上げ上げるみたいな感じですかね。
あー、なるほど。
あんまりそうやると、まあ、EC の中の機能とか、
はい、
あとは、まあ、コンテンツ系のメディアを作るとか、
うんうん、
だと、まあ、外部の制作の費用がかかるとか、
ね、そうかそうかそうか、発注する側ってことなんですね。
あ、そうですね、はいはいはい、
そうかそうか、
うんうん、
あ、だから外部の方にこの開発をお願いするとか、なんかランペ作るとかって話になったらこうですよとか。
そうですね、まあ、僕はウェブ制作のチームで二十何人いるので、
はい、
そこはまあ僕のアサイン権限があるんですけど、うん、まあ、事業会社というものは内部の人間を使うときにはよほど大きくない限り、そんなになんかもういいじゃん、その吉田にやってよって言われる。
あ、なるほど、うんうんうんうん、基本的には社内でやる。
いや、両方ありますね。
あ、
まあ、ただその費用じゃないとすると、うん、まあ、うち通販サイトもまあ大きい、
はい、
月間数千万のセッションとかがあるので、
はい、
そこの何か機能を追加するとなると影響もでかいんですよね、はいはい、
そうかそうか、
はい、という時には費用というよりはこういう影響があってこういうインパクトがあるので、うん、リスクも考えてこういうふうにやりたいです、うんうん、でエンジニアチームのリソースはこれぐらいかかりますみたいな企画書を出しますね。
あ、そういう企画書になるんですね。
はいはいはいはい、はい、
はあ、まあでも確かにそんだけセッションあったら、うんうん、ちょっとこけようもんならとか、
あ、もう本当に、うん、
もう、うん、リアルにお金がえらいことになりますよね。
そう、本当にもうなるだけ触りたくないっていう自分のサイトなのに、うん、なるだけ触りたくないっていう。
分かる、あ、まあそれは分かるわ、うんうんうんうん、分かるそれ、
はいはい、
なるほど、その怖さは全然僕らとは違います
ね。あ、もう、うん、本当に、うん、はい、
なるほど。
あ、まあ、だからそのページ数の話で言うと、うんうん、これ多分あのセミナー聞いてる方も、うん、これを聞いてる方も、
うん、
おそらく住宅側の人が多いと思うんですけど、うん、だからあんなちゃんとした、うん、まあ、何十ページもある企画書なんて、うん、社内でもまず読んでくれない。
あー、なるほど。
よっぽど信用があって、いや、お前の話し合いに聞きたいよってことじゃない限り、上層部はめんどくさいよっていう、分かった分かったっていう、いいから言え、なんか言えよっていう。
あ、なるほど。
聞いてくれないので、まあ皆さんもしそういう企画書を出せるんだったら、それは受託だからこそのありがたみをちょっと感じてほしいなという、うん、
あ、それは出したくてもどうせ見てくれないっていうことってことですか？
そうです、そうです。出しても、うん、なんかつまんない顔される、もうさ、公爵はいいからさみたいになるんですよ。
なるほど。その時にこう徳澤さんが今の会社さんのご経験があるか分からないですけど、例えば僕が徳澤さんのところからお仕事をいただいたとするじゃないですか、うん、で何かこうこれやってって言ってて、で僕は受託会社だから、うん、あのセミナーでやったようなちゃんとした小綺麗な企画書を出すじゃないですか、うん、で徳澤さんはあはいはいはいってなって、社内で稟議に上げるってなった時に、うん、その提案書とか企画書ってどうなるんですか？
ダイジェストにします。
あ
やるんであればですね。ああ、ただまあでも決裁者がいる時には、うん、もう例えばサービスシンクさんに依頼するんだったら、うん、最後の発注の場とか、うん、決裁の場には出てきてもらいますね。
ああなるほどね。ああ
めんどくさいので
ああなるほど
まとめるのが
自分がね、
はいはい、
ああバイアスもかかっちゃうし、ね、
はいはい、ああでもなんか質問があったらそこで出してもらった方が早いので、
ああ、はあ、
もう呼びますね役員とか
その時には。
はいはいはい、
ああじゃあそれまでにこう担当者の徳澤さんが外部のパートナーさんとまあやり取りはしててまあ別にもうこれでいいよみたいな、多分社内通るよみたいな話で、最後ちゃんとプレゼンしてねみたいな話で呼んで、
そうですね
ってことなんですね。
はいはいはい、
ああそうか、じゃあ小綺麗ですっげえたくさんちゃんと書いても、
うんうん、
その本当に下手すると決裁者の方は、まあ、それは見ないですよね。
はいはいはい、
僕もなんか役員プレゼンになった時って、うんうん、なんかこうまだねコロナの前とかに行くじゃないですか、うん、でプレゼンするじゃないですか、
うんうん、
で喋り始めた瞬間に、まあ、偉い人は大体最後のページ見てますよね。
そうですそうです、
金額のところ、
はい、
スケジュールとか、
はい、
あなんか1年半ぐらいでこの金額なのかみたいな、うん、俺結構頑張って喋ってんだけどなと思ってこっち見てほしいなと思うんだけど、でも、はいはいはい、まあこの年になったら分かりますよ、ですよねと思いながらね、
うんうんうん、
なるほどね。
だからあとそのちょっとディスになっちゃうかもしれないですけど、やっぱり僕も受託時代、うんうん、別に数字に弱いとは思ってなかったですけど、
うん、
事業会社における企画はもう本当に感覚的にもいいから数字、その儲かるんかいっていう、
あ
ね、制作会社の場合、うん、すぐにそれが売り上げになるかどうかはまた別の話なの で、
うん、
で必要なものだと思って発注している場合もあれば、
うん、
だからその見返りはいくらなんてならないですけど、
うん、
中にいると、まあ、そういうコーポレートサイトとかでない限り、特に僕は医師にいるので、
うんうん、
それやるといくらの売り上げになるのみたいなのが、うん、ちゃんとそろばん叩かなくてもいいけど、
うん、
儲かる匂いをさせないと、
うん、
もう全然通らないですね。
あ
なので、その僕もこれ事業会社に来てから身につけたんですけど、
はい、
僕もまあ僕がいた制作会社ご存知だと思うんですけど、
はいはいはい、
なんていうかクソ真面目な、
はいはい、よく存じてます。
基本的にこう正しい、
はい
はい、でも正しいことが通るわけじゃないんですよね
なるほど。
どっちかっていうと、
うん
う
ん
うん、多分僕もあまり好きじゃなかったんですけど、まあ電波さんみたいな、
うん、
ドーンパーンドーンみたいな、1ページ目から面白くないともう読まないっていう
あ
いう感じはありますね。
なるほどね、うんうん、まあ確かに電白さんのようなあの代理店さんって基本的にそのいわゆる事業が僕ら今のね話題で言うと事業会社側にこういうふうな広告はどうでしょうかって時に、はいはい、うん、それはすっごい真面目なこと言われてもいやだからもっとなんかガッときてグッとくるようなものを教えてくれよみたいな感じをやっぱ期待しますもんね、うん、こっちとしては、
はい、であと早く知りたい、さっき役員の方が、うん、金額のページ見ちゃうっていうのも、うん、そこしか興味がないからなんですよ、
うんうんうん、
で俺に何してくれるんだよって思ってるところで、まあ、内部でだからそういう何十ページも作ると分かったから何なんだよっていう風になっちゃうんですよね、うんうん、だからもう初めから今これですよねっていう、
うん、
先に解決策を出しちゃうとか嫌なんですよね、あの受託やってると、
うん、
どうしてこの解決策なのかっていうのが手前にあるので、
うん、
言いたいんですけど、もう内部だとお前のそのオタクなんか聞きたくねえんだよっていう、 あと偉いから俺は分かってるっていうスタンスなんですよね、
うん、
外部の製造会社に頼むときは分かってるつもりだけど、でも
聞く
プロに頼んでるからっていう、内部の部下なので、
うん
うん、いいからさっていう、早くやりたいこと言えよみたいな
でもね、それ僕らも受託会社で、まあ、徳澤さんもね多分経験あると思うんですけど、プレゼンするときにやっぱり一番最初の前提とか何が問題点とかって、うん、僕ら自分でも喋っててもセオリーとして入れますよ、
うんうん、
一応ね、
うんうん、
なんでその企画になったんだって言われたら困るから、
うんうんうん、
けど、まあ、喋った時に大体聞かないですよね。
いやそうなんです
ね、うん、僕らも提案した時になので、僕もなんか顔がうんって顔になったら、まあ大体ここに書いてることって、まあ、皆さん分かってますよねって、
はいはいはい、
一応書かなきゃいけないんで書いてて、
うん、
あの喋らなくてもいいっすよね僕って言って、じゃあもう次行きましょうみたいな、
うんうん、
というのをあれをどこのタイミングで言っていいのかって、
うん、
なんか僕らとしては僕が真面目かどうかとかは別としてね、徳澤さんの前にいらっしゃったところとか社長さんもご存じてますからねですけど、 確かにこう真面目にやったら言わなきゃいけないけど、うん、お前言わないのかって言われないっていうことが分かる、
うん、
だって聞いてないし見りゃ分かるしペーパーで渡してるし、うん、なんだったら PDF でこの後渡すし見たかったら見るでしょみたいな、どうせ見たいのはこっちだよねみたいなことで、うんうんうん、あのもう前提いいっすいいっす、あの今から4ページぐらい飛ばしていただいていいですかってこう言えるかどうかってなると、いや
大事でもそれ、
うん、特に上のね人担当の方は今回あのこういうストーリーで言って、で次にこれをお見せして、で一応この形になってこの企画をお見せしようと思ってますけど、まあまあいいと思いますよっていう、でそこはアグリー取るんですけど、まあ聞かないですよね。
もう本当にそれはこれを聞いてる受託の方は今名村さんの話を学んでほしいんですけどこうね、はい、企画なり見積もりでもそうなんだけど、はい、もう本当に1ページ目からしっかり喋る人、
うんうんうん、
でそのまあ、はっきり言ってしまうと資料を読むことが目的化してる、うん、その営業担当とかディレクターもしんどいっすねで僕相手ならいいんですよ、
うんうん、
役員とかいるときちょっとやばいなどうしようかなっていう、
そうなんですよねなんかデザインが5人日でいくらとか別にまあまあどうでもいいんですよ、
どうでもいいです、
もう別にそれまあまあどうでもよくてそこじゃないんだよみたいな、
はいはいはい、
なのでそこをなんかこうやっぱそれってリアルの場だと余計もっと感じるんですけど、うん、まあそこ見てないなみたいなっていうときに、あの細目は後で見ててください、うんうん、あの合計としてはこれぐらい で、うんうん、で1年なんですとか3ヶ月なんですって言ったらの方で丸めてその場で言って、じゃあ次って言えるかどうかって、でも結構ね受託の人ってそれ怖がる人多い気がするんですよね。
いやーそうそうなんですけどね、うん、何のために今プレゼンテーションしてるのかということにこうフォーカスを当ててほしいなとは思いますけどね、う
ん、まあ、相手がね何をはてな浮かんでて、それをねあの合意形成するためにあるんであって、ペーパー読むためにとかではないわけですからね。だからあの僕も自分が出した企画とかってこう刺さる時とか刺さらない時もあるわけですよね。で散々考えてももうパッとそれを捨てられるっていう覚悟だけは持っておかないと、なんかすっごい時間かけて企画書書いたんだから全部言いたいとかっていうのとか、もう一文字にもすごいもう命をかけたんだぐらいってあるんだけど、うんっていう時にじゃあ次行こうって、次と言えるかどうかって結構大事にしてるつもりなんですけど、あれに執着するとなんかものすごい聞いて辛くて、なんかうちのメンバーとかもやってる時にねこう横で聞いてるとね、なんかもう心臓が僕が握りつぶされそうとか、すごい飛ばしていいよとかって思ったりするんですけど、すっごい分かるよ、俺に説明したら分かるしいろいろ考えたら分かるけど、そこは飛ばしていいよみたいな、
もうあのいやもう事業会社の人間としてはむしろそれは もっとありますね。
ああ中だと、
はい、その表情を隠さないですから
まあ身内だからね、
うん、だから役員とか上司あこれはやばいなと思うと、
うん、
もう勇気を持って捨てる、
うん、
最悪ちょっとすいませんこれ足りないですね引き直してもいいですかっていうぐらいじゃないと、それぐらい潔くないと、うん、で意外とそんなことで怒りゃしないんで、
そうですよね、
だけど分からない人はビビっちゃうんですよね、一生懸命説明しなきゃ挽回しなきゃっていうふうになるので、でも本当それをこう勇気を持って捨てる、
うん、
はい、もう話を切り替えるぐらいせめてしないと全然生き残っていけないですね、う
ん、ああなるほどねそれは事業会社の中でこその話ですね。
あ、まあ、だからその資料が短くてもいいというのは逆に言えば日々の観察が大事なので、
はいはい、
あのこの前受けたインタビューでもそういう話をして、はいはい
ね、
あ、そうですね、
ありましたね、
アジェンドというメディアがあるので皆さん見ていただければと思うんですけど、
はい、
そこでも話したんですが、その、うん、上司が今何をしているのか社内で見れる、
うん、
今なんか何の会議であれみたいな、ずいぶん不思議なメンバーやなと思うと、
うんうん、
なんかよくわからないプロジェクトが発足していたりとかですね、
あなるほどね
そうか今上司これやっとるんかというふうになると、うん、じゃあちょっとカウンターでこの改善策出しておいた方がいいなみたいなっていう、
そのカウンターで例えば休憩エリア的な意味で
提案のカウンターみたいな、
あ、そっちの意味ですね、
あのプロジェクトが動くんだったら、はい、おっと動き出したかみたいな、
うんうん、
ということは今前にもらってたこれ動かさなきゃなみたいなので、
はいはいはいはい、
とか、あ、多分上司これで困るだろうなっていう時に改善案、
うんうん、
別の改善案とかいうのを用意しておいてとかですね、なのでもう企画自体はもはや日々始まってるみたいな、
あーなるほど、
でその企画書でいうと当然その、 あの目的があって、
うんうん、
ファクトがあって、で課題があって解決策みたいなのがあると思うんですけど、うんうん、それをこうジャブのように日々打っておくみたいなのも
は
だからさっきのということで、これもう導入 しちゃおうと思うんですけどみたいなのが最後の一手に決まるみたいな。
それもじゃあ最後別にあれ企画を通してるわけじゃなくて、うん、合意形成取るためだけぐらいですね。
そうです、
現地を取るというか
日々企画の話してるみたいなもんですよね。エレベーターで一緒の時にそういえばあの件なんですけどみたいなのとかっていうのが、ね、いわゆる企画書のフォーマットを分割して日々喋ってるぐらいのつもりでやらないと、なんか企画を出すんで時間くださいとか、もうまず企画出していいんだっけってところ始まるんで。
ああ、なるほどね。
お前にその権利はあるのかという話にもなる。偉い人捕まえるわけだから。
ああ、そうそう、はんはんはんはん、うん、なるほど。
なのでまあ本当に内部にいて日々、まあ他のこともそうですけど、うん、企画についてやるであれば企画書なんていうのは最後の総仕上げであって、企画を進めるというのは実はもう日々から始まっているっていう感じはしますね。
なるほどね、うん、あの制作会社にいてこう一通り経験積んだ方が、まあ、徳田さんもそうかもしれないですけど、はい、事業会社に行きたいっていう方いるじゃないですか、うん、僕順番逆、順番どちらかというと逆だったんで、うん、あれなんですけど、それでもすごい大きなギャップ多分ギャップですよね。
あ、本当にそうです、そうです。
だって制作会社ってそのこっちから営業するか、まあ、向こうからね指名をされてこういううちの会社に例えばお問い合わせいただくとかってあるけど、ちゃんと儀式があるじゃないですか。当然ながらね、あの問い合わせが来るかもわからない会社のなんかこう日々見るなんてことは絶対できないから、やそれをいただいて やっと用意ドンって始まってるじゃないですか、うんうん、でも事業会社の中にいるとその他の近しい部署とか、うん、自分の上司とか営業マンとか、うん、新しい商材を自分のところで出したかとか、うんうん、そういうのを見とかないと、そもそも自分がなんか企画をじゃあ考え、なんかお前なんか考えろって言った時点ではどちらかじゃもう遅いぐらい、
ね、遅いです、遅いです。っていうか言われないです。
あー、なるほどね。
考えろっていう時はある程度のお題があって、うん、でこいつなら考えられるという信頼があって渡される、うんうんうん、そしてそれは一番めんどくさいパターンです。
あ、そうなんですか。
だってもう期待して渡されるわけだから、うん、いやどうする、今まで考えてないものも来たじゃんっていう。
あー、なるほど。
ある程度プロジェクトに入っていて最後どうしたらいいか考えてくれたらいいけど、うんうんうん、なんかものすごい問題、売上に対しても、うん、ちょっと何か考えてよって渡されるのが一番困るパターンですね。
期待はあり、うん、いいものが出てきてくるはずだと思われ、はい、うん、それにアジャストしないと、
そうそうそう、
自分の評価というかね、うん、そうそう、それにも多分すごい変わりますよね。
そしてそう簡単に解決しねえよっていうのばっかり来るので。
それはそうですね。
あんたねっていう、
それ分かってたらもう誰かやってんだろみたいなね。
そうなんです。
あー、なるほど。
でもだからそういうケースの方が少ないので、うん、社内でよく観察していろんな人と絡んで、うん、情報収集しないとできないですし、うん、そのギャップっておっしゃったのは、僕もだからもう 6,7 年前、自宅から事業会社に行って、うんうん、それでも早い方だと思うんですけど 1,2 ヶ月ぐらいは混乱しましたね。あれどういうことなんだっていう。ウェブディレクションって俺が思ってたものだいぶ使えないことはないんですよ、うん、ただいわゆるワークフローに沿ったものって、うんうん、そんなに当てはまるものないですし、そもそもそれ待ってるだけじゃダメなんですよね。
ああ
転がってるものを勝手に拾ったり、うん、売り上げが立つようにこう勝手に自分で考えて動き出すぐらいじゃないと、うんうんうん、どうしてもなんかちゃんとやろうとしたり、
うん、
で特にあの高度なウェブディレクションをしてる会社にいるディレクターこそ、うん、ディレクションとはこうであるっていうのが強すぎて、そんなの求めてないのに、うんうん、杓子定規にこうやりすぎて、
うんうん、
でなんか丁寧に議事録とか作ったり、うん、大丈夫大丈夫読んでねっていう。でちゃんとやりたいのに、うん、なんでやらせてくれないんですかっていうことになって、うん、でフィットしない人はみんな大体それでやめてきます。
あ、
事業会社にフィットできないのは大体それですね。
もう受託のディレクションとしてのもうやり方で、
う
ん、
そうそう
行くと思ってると、はい、まあ、そうじゃないってことですよね、
うんうん、
なるほど。だということはなんか受託から事業会社のディレクションに行った時ってやっぱりその会社のサービスが好きであるとか、うん、サービスをどうにかしたいかとか、うん、売上とかっていうことを事業会社のディレクターって常日頃
そうです、ね、
考えておかないといけないのって結構大きな違いですよね。
いや本当にあのいや似てるんだけど、うん、まあ、逆みたいな。
そうですよね、
はい、
うん、もちろん僕らもね、うん、あの受託の会社としては作ったもので数字が上がる、まあね、コーポレートサイドのお問い合わせが増えるとか、まあ、無形のものでもブランディングができるとかね、当然だから売り上げ上がるとかっていうためにリニューアルとか何かしらってご提案するけど、でもそれってなんかスタート地点がやっぱりね言われたからやってるって言っちゃうとちょっと失礼だけど、事業会社のディレクターになったら本当に自分がこれを俺がやるのだって思わないと、
そうですそうです、
もう全然取り残されるっていうことですよね。
あの受託でも当事者意識がある人は強いですが、うん、まあ ぶっちゃけなくてもやれるし、そもそも、言われたことだけやってるんじゃねえっていうのはどこでも言われますが、受託というものはそもそも言われたものをやるのがスタートなんですよね。だけど事業会社で、伸びようと思ったらもう当事者意識がないやつはもう絶対に伸びないですね。
は、
自分でドライブしていかないと、事業っていうかもうプチ経営者じゃないと、これ儲かるっけみたいなことを常に考えられる人じゃないと、その全ては儲かるというか、ブランドができるとか、経営に貢献するための手段に過ぎないので、言うてウェブ制作会社というのは、まあ名村さんの会社もそうだと思うんですけど、無駄なものは作りません、僕も言ってました、はい、意味のあるものしか作りません、ウェブで解決できないことはお断りしますとは言うんですが、とはいえそれがなくなったらお金にならないので結局は基本的には手段を提供している会社だと思うんですよね。
そうですね、そうですね。
でも僕ら事業会社の人間は本当に手段なんですよ。
あ、
ディレクションもウェブ制作も全部手段に過ぎないので。
なるほど。
あの他のこともやらなきゃいけないし、そこのギャップはものすごくあると思いますね。
あの今ね、その徳澤さん経営的な視点みたいな話だったんですが、これよく言われるじゃないですか、あの偉い人ほどみんな全員が経営者の視点を持つんだって言ってて、まあ、あの炎上したりしなかったりとかね、はい、いろいろあったりするじゃないですか。でもウェブの方々ってちょっと偏見を恐れず言うと、やっぱり作ることが好きで始まってる人が多くて、それは僕もしかりで、てか僕が始めた時ってもうもっと言うと作ることが楽しくてやってたら仕事になっちゃったっていう人なので、なかなかその経営の視点っていうのをハレーションもすごく大きいし、持てないというか、もっと言うと持ちたくもないみたいな、いう人が多いような気がして、もう HTML 書いてるのが好きなんですと、デザインしてるのが好きなんですという方がとか、まあ、その結果としてディレクターになったとか、進行管理とかクオリティを上げるとか、お客さんに寄り添ってこうヒアリングをするのが好きですという方が多いような気がするんです、悪いとは全然言わないですよ、あの自宅の会社でのディレクションってそれすごく大事だと思うんですけど、事業会社になった時にその経営的な話とか数字を追ってその1ヶ月2ヶ月の間でどうやってアジャストしたんですか、自分の中で。
ああ、いや、それこそインタビューに答えたのと同じで、上司および会社が僕に求めているものは何なのかっていうことを考えつつ、その1ヶ月2ヶ月でいわゆる、まあ、自信満々でウェブディレクターとして入ってるので、いけるぜと思ってるんだけど、つまりその大量のドキュメントワークとかしちゃうんですよ、でありがたい感じはするんだけど、だんだん響いてないなっていう感じがするのと、社内で評価されてる人がどういう人なのかと思うと、そんなことすっ飛ばして売り上げにもう直球で
い
く人、
はいはいはい、
そうかって、あれがこの会社でやるべきことなんだって思ったんですね。
は
あ
はあは
あ、で、僕はそれをウェブディレクションという手段を使って、というかもうなんならウェブなんか取っ払ってもいい、
分かる分かる、
ディレクションというスキルを使ってやらなきゃいけないんだっていうことに2ヶ月かかった感じですかね、気づくまでに。報告しても上司が響かないなみたいなのとか。
でも2ヶ月で気づける人っていないでしょう。
我ながらまあ早かったと思います。あの前職結構いろんな人が入ってるんですけど、同期もほとんどすぐ辞めてったし、別にあのパワハラとか全然ないんですよ、ただ話が通じない
ってことですよね。だから本人からすると、こっちは真剣にやってんのに、なんかもしかすると全然打てと響かずというか、こっちの話聞いてもくれねえみたいな、こんなに真剣にやってちゃんと出してんのになんで見てくれねえんだみたいなところで多分不満というか、
そうですそうです、
こいつら人の話聞かねえみたいな話に多分なっちゃうとか、
本当にもうなんかただ単に会社は人参を切ってほしい、でその道具を調達してほしいだけなのに、なんか日本刀を作ってるみたいな、
あ
で俺はちゃんとこんなにいいものをちゃんと調達してるの何なんだみたいなっていう、このギャップですよね。
あ、なるほどね。だからそこってすごく難しいですよね。なんかその仕事に対してのなんか思い入れって、これもすごく難しい、なんだろう、抽象度の高い言葉なんですけど、こう自分のやりたい仕事をするべきだっていう言葉とかね、あったりするじゃないですか。でもそれでその場によって結局そのやりたいって1から10まで全部やりたいことってそんななくて、それがやりたいんだったら独立しろって話だけど、まあ独立したらもっとできないんですけどね。
これは今の深い。
そうね、その中でなんかついついそういうこと言うと、いや僕は制作会社でこんだけちゃんとディレクションをしていて、やってた時にお客様にもいいディレクション、まあいいディレクションと言われることはあんまないんですけど、でやって事業会社に行って、その事業会社の中で自分たちでサービスを作っていくんだと思ったのに、全然話聞いてくれ、なんだこいつらとかっていうのから あ、ここではそうか、これが評価されるのかと、うん、これが大事なんだ、うん、って時に、なんか人によってそれはなんか自分をこう、ある人は殺してるとか、うん、自分を捨ててるとか、うん、自分は本来持ち、あの魅力があるのはここだったのに、うん、それを抑えてまでそこにこう言語するのかみたいなことをなんかこれを聞いてる子たちの中でいそうな気もするんですけど、はい、そういうのはなかったんですか？
全くないです。
なるほど。
それがだから僕そのもともと目的をどう達成するか、それしか考えてないんです、
うん、
これは受託時代からそうなんですね、うん、だからあの一方では受託のウェブディレクターはやっちゃいけない、あの汚いデザインが必要なの、汚くすればいいじゃんみたいなことを思っている人なので、
はいはい、そうです。
ものづくりはもちろん好きなんですけど、うん、多分制作会社にいる人ほど好きじゃないんですよ。
あ、なるほど。
目的を達成することの方が好き。
あーはーはーはー。
でもその割には自分にやりたいことはないっていう中途半端なあれなんですけど、だからまあもともと事業会社にそこは向いてたんだと思う。
あ、
はい、まあでも目的マターできちんと制作するというのは自宅でも大事なので、
うん、
僕今の会社に入る前に、まあ、いくつかスカウトもらって、うん、内定3社ぐらいもらったんですね、うん、そのうちの一つは受託だったんですね、
うん、はいはい。
その事業会社で別に成果は出てたんですけど、うん、なんかすごい人いっぱい見すぎて、
うん、
俺やっぱり事業会社じゃないのかなみたいな、
ほうほうほうほう、
受託なのかなって心底悩んだ時に見つけた答えは、うん、僕の、仕事のスタイルは事業会社なんですよ。
なるほどなるほど。
ある種の経営ですよね、
うんうん、
一番売上に近いものはどれか、うんうん、そこからどうやってその目的を達成するか、
うん、
だけど、感情は受託なんです。自分のやりたいことはなくて、それを誰か目的を与えられたいんです
あー、なるほど、
はい、だからまあある種中途半端だし、ある種 どっちでも生きていけるみたいな、
うん、
自分でやりたいことは別にない、そんなにないが、うん、なんか会社が売り上げ立てて、まあ、EC サイトをどうドライブするかみたいなことを考えるのは好きなんですよ、うんうんうん、
大きな目的を与えてくれたら、
そうですそうです、
いくらでも考えるっていう、はい、それは確かに受託っぽい考え方ではありますよね。
結局人助けが好きなんです、自分の能力によって。だけれどもあの仕事のスタイルはどう考えても事業会社なんですよ。
ああ、なるほどね。
なんかまあいびつだし、まあちょうどいいし、器用貧乏だしみたいな。
あ、でも確かに徳澤さんのこう今お話をね、うん、いただいた中でやりたいことが見つかってたんだとすると、うん、もう間違いなく独立しかないんですよ。
そうですよね、
うんうん、だからこうなんか今聞いてて、ディレクターってね、僕も事業会社にもともといたし、うん、で制作会社もやってるしみたいな話なんで、僕はまあどっちも分かるけど、僕は多分制作寄りなんですよ、ねうん、やっぱり制作会社側の方で、ねうん、のが好きだなって自分が思ったりするんですけど、うん、これを聞いてくれてるね、あのお子たちの中でさ、こう制作会社にいて事業会社に行きたい、事業会社にから制作会社に行きたいとかって、こういろいろね、どっちも経験してみたいってあるけど、うん、今の僕話を聞いて初めてね、なんか向き不向きっていうのがなんとなくはっきりした気がするんですね。
あ、はい、あると思いますよ。
あるのは分かってないですよ、
うんうんうん、
受託に向いてる人と、うん、あの事業会社に向いてる人って絶対あって、うん、僕なんかそれ受託脳っていう脳みそね、事業脳と受託脳ってあると思ってるんですよ、うん、もう考え方の方向性として、うん、だからあれが合わない人って違う方に行くとめちゃめちゃ不幸になると思ってたんですけど、
ね、う
ん、今のを聞いてすごい思やっとなんか分かった気がしたのでなんかこう今制作会社にいて受託に行きたいんだよなと思ってらっしゃる方はね、徳澤さんはねすごく極端かもしれないけど、うん、でもね数字のことをやっぱりね、徳澤さんは EC なので、うん、もろ金額ですよね、うん、僕は前はあの一番最初の、ライフルっていう、今ライフルですね、ホームズっていうのサイトを作ってたんですけど、あの時はもう不動産だったのでお問い合わせなんですよね、
うん、
やっぱだからあれをどうやって増やすかみたいなところ、
うん、
だからそのための手段が自分が作ることだったり、うん、場合によってはパンフレットでも別にいいし、
うん、
何でもいいわけですよね、うん、だそこはなんか両方経験ができたのは僕すごい自分でも良かったと思ってて、 でも今自分がね、その事業会社側に行くとどうだろうな、すげえ悩みそうな気すんな、うん、なんかストレスになる悩みになりそう、僕は気がしてしまって。
あ、そうですか、
うん、でもそうじゃないんですよね
全然。まあ今自宅に戻っても別にそんなにストレスではないとは思いますけどね、うん、ただまあちょっと心のチェンジは必要ですよね。やっぱりクライアントワークってつまり接客なので、
はいはい、
今それにさらされてないので、
うん、
そこの切り替え必要ですけど、まあ多分それはそれで楽しめるとは思いますけどね、う
ん、でも今のところが肌には合ってる感じですか、
ね、全然完全にフィットしてるかっていうと面倒くせえなと思うことが多いので結局だから感情は受託なので、
はいはい、
完全には染まりきれてないでもそれは多分今度受託に行ったら、うん、 くしょ、この目的やるんだったらクライアントのことなんか聞いてる場合じゃねえなみたいなのは当然あるので、うんうんうん、どっちにもストレスはあると思います。
僕も今それあるので、今事業会社の中の僕ちょっとコンサルさせていただいてるんですけど、うん、なんかこうセオリー通りやってないがゆえにこうダメなとこもあるんですよね、うんうん、でもそれもセオリー通りやるっていうのやると事業速度に合わないからこのやり方にならざるを得ないなっていうところもあって、うんはいはい、でも外の人間なのでどこまで口を出すべきかみたいな話でこうもどかしくて、あ、なるほど、あ、言うかなんか言うんだったらもうなんか僕部長かなんかもう外部でいいから指名してくれとかって言って社外取りでもいいから言ってくれみたいなこと思って、ね、じゃあもうすっかって言うのにとか思うんですけど、一応なんか外の人なのである意味向こうからするとなんか、ね、外部のパートナーというかね、うん、外注じゃないですか。それがなんかあなたのもう仕事進めたらここ会いましょうみたいなことで言うとえみたいな話になりそうだなと思うので、うんうん、なんかそこの距離感はねこうなかなか
確かに
どっちもどっちで難しいんですけどね。
はい、ということでですね、前半おはがきの手前までで僕と徳里さんでいろいろお話をしましたが、まあいろいろ喋ってますね2人でね、本当に楽しかったんですけどもねこの後ですねおはがきもいただいてて、それはそれでですね徳里さんすんごい真剣にいっぱい答えていただいているので、まだ来週までね続きをさせていただければなと思っておりますので、おはがき送っていただいた方はぜひ楽しみにしておいていただければなと思っております。で、告知ですね、セミナーですけどもだいぶ落ち着いてまいりましたが、来月ですね2023年10月の15日の日曜日、演劇メソッドを使ったコミュニケーションスキルアップセミナーというのをね開催させていただきます。ウェブとか全く関係なくてね、コミュニケーションどうやっていこうかとかね、まあ、人前で立ってどういう風に立ったら綺麗に見えるかとかね、プレゼンをする時とかの立ち姿とか、まあ、そういったことも全部含めて、まあ、もちろん発声とかねそういったこともやらせていただきますけども、ちょっとワークがメインな、体を動かすようなことがメインなセミナーになっております。あんまりたくさんの人数でやるものではないので、まあ、今の人数ね申し込みいただいている方々でも全然やるんですけども、もしご興味があって東京に行ってもいいなとか、新宿のオフィスに行って、体を動かしてもいいなという方がいらっしゃればぜひお申し込みいただければなと思っております。ということでこの番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおほがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方はぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方はこの番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところであっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。